こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、本当に今の感謝感激感動がですね、もうついこの間あったということで、それを皆さんにですね、僕の感動をお伝えして、感動を感じてもらうっていうだけではなくて、皆さんも一緒にですね、見てもらったり関心持ってもらってですね、それで実際、自分に気づきですね、気づいてもらっていろんなことにね、気づきがあって、気づきがないと、まあ、逆に変われないっていうのがね、この番組でも何回か言ってますけども、まあ、本当にね、自分に気づきを気づいてもらってですね、そして変わってもらおうと、元気になってもらおうというところにつながればいいかなというふうに思って、そういう気持ちでですねお伝えしていこうと思うんですけど、まあ、何が良かったかっていうこととか、あとすごいなんか縁ですね、この番組でも、人との縁っていうね、まあ、何人間の縁っていうね、まあ、縁を大事にしようねと、大事にすれば、まあ、それがいろんないい方向に向かいますよっていうような話もこのワクワクライフでもですねさせていただいてるんですけども、まあ、な今回何で感動したかっていうことなんですけど、実は薬師寺漢方さんというね、薬師寺さんというのがいてはるんですけど、歌う僧侶さんっていうことは、最近ですね出た本が、般若心経私は歌うというね、本を出されてですね、それをまあ購入したんですけど、まあ、なぜ購入できたかっていうところなんですけども、この方まあ、ミュージシャンでもあるんですけどもね、それが、まあ、このコロナでですね、2年半とか言ってましたけど、まあ、3年弱ぐらいこうリアルのね、お客さんと、まあ、同じ会場の空間でですね、ライブをするということがですね、当然できてなかったんですけど、それがですね、まあ、久しぶりにしますよっていうのを知りまして、まあ、それがですねこの間の土曜日やったんですよね。で僕もそんな久しぶりだったら行ってみようかなというふうに、まあ、思ったわけなんですけど、なんで思ったかなんですけど、逆に、まあ、なんでこの人に僕がたどり着いたかっていうところなんですけども、それもワクワクなんですけど、まあ、この番組の中でもですね、私自然を大事に、自然に、親しみましょうねと、まあ、自然というのは山とか海とか、まあ、そういう自然ですね。で自然にまあ、親しんでっていうか、自然を感じることによって脳のワクワク、脳のワクワクにつながって、脳のワクワクがなればですね、いろんなあっていうひらめきが出て、そのひらめき、小さなひらめきの連続をしていくとですね、夢が叶えますよ的な話と、あと脳がワクワクになると免疫力も上がりますよっていうことで、まあ今特にねこのコロナ禍でいかに自分の免疫力を上げるかというのも大事ですよっていう話をね、何回もさせてもらってるんですけど、まあ、その中に一つとして、行動の一つとして、やっぱ自然を感じるというところが大事ですよっていう話をねさせてもらってると思うんですけど、その一つにですね、私1年間の行事と、1年間の中の一つの行事として、まあ、6月の最初の土日にですね、大峰山というね、熊野古道の世界遺産の、まあ、道ですよね、道で世界遺産、熊野古道、古っていうのは古い道ですけど、熊野古道の一つの大峰山、しかも修行をする行者って、皆さん聞いたらねイメージしやすいかもしれないですけど、行者の、まあ、発祥の地の大峰山をですね、年に1回6月の最初の土日に行ってますよということで、行った感想とか感じたことをですね、このラジオでもですね何回かお伝えしてるんですけども、まあその大峰山に行くとですね、麓に龍泉寺という寺がありまして、 で大峰山の上にもお寺がありまして、まあ、龍泉寺と龍泉寺 の、 同じグループのお寺なんですけど、で、登って降りてきて、次の日にですね、その龍泉寺でごま焚きというのが、まあ、皆さんがね、こう木に願い事書いたものをですね、まあ、木で、ごまっていうか火を焚いてそこで、祈願しながら焚くっていうのがあるんですけど、それをごま焚きっていうんですけども、そのごま焚きをするときにですね、般若心経をですね、読むわけですよね。まあ、そこの龍泉寺の、本当にいいホラガイを吹きながら、すごくもうその時も背筋がピーンと伸びるような、本当に、そういうあっていうようなね、体験できることをするわけなんですけど、般若心経が出てきて、般若心経を覚えなあかんといつも毎年思うんですけど、1年間あったら覚えられるやろと皆さんもね思うと思うんですけど、なかなかこの覚えられなくって、でよっぽど僕も頭悪いんかなっていうふうにね思ったりもするわけなんですけども、まあそれでですね、YouTube ってね、この頃何でもどんなことでもですね、 YouTube でいい情報をね流してくれてるから、 YouTube でなんかいい覚え方あるかなと思って、般若心経覚え方みたいな検索したんですよね。そしたらですね、まあ、もちろん今日話してる薬師寺さん以外にもですね、たくさんこういうふうにしたら覚えられますよっていう YouTube がたくさん出てきたんですけど、まあ、僕も音楽、まあ、フォークソングとかね、そういうのもニューミュージックっていう、まあ、音楽が好きなんで、なんかねその音楽に惹かれるところがあって、で音楽で、歌う般若心経みたいな、音楽にして、般若心経が聞けるっていうのがあってですね、それに磨いて聞いてるうちに、まあ、その方が薬師寺さんだったんですけども、その般若心経の一つとしてすごく心に響くっていうか、聞いてたらね、そのいろんなアレンジ、一つだけじゃなくて同じ般若心経が一つなんですけど、いろんなアレンジがありましてですね、でそれをまあ聞いてるうちに、これなんか今まで普通に僧侶の方が般若心経を読んでるっていうことじゃなしに、音楽にしてしかもいろんなアレンジしながら、まあでもその般若心経自身の言葉がすごくきっちり話、まあ唱えてくれてるんで、これむちゃむちゃ分かるよいなと、自分も音楽好きなのでこれはスーッと入っていくんかもしれんと思って、それで聞くようになったんがついこの間なんですよ。まだもう1ヶ月も経ってなくて、で、見てるうちにやっぱこう YouTube のこの薬師寺さんのアップしてるその下の概要欄っていうところがね、どうしても出てくるじゃないですか。それ見てたら、あれ京都でもライブ久しぶりにやるっていうのを知ってですね、で僕それ見てもう行かなあかんと思ったわけですね。でも私仕事の関係で、この土曜日がライブやったんですけど、14日の、金曜日にですね、松山にお客さんがちょっとまあすごく困ったことがあってですね、で僕松山まで行ってたんですね。で松山のお客さんも古いお客さんなので、森上さんせっかく松山まで来てるんやから、金曜日に仕事終わったら次の日急げへんやろって言われて、あいいですよとかって言うて返事してたんですけど、実はその1日2日前に急にライブやってるわってさっき言ったようにライブのチケット取ってたのに、そんなお客さんにええかげんな返事してですねこれやばいなと思って、でまあすぐ、いや一応先約があったんで僕の、スケジュールが漏れてましたとか言って、まあそれはクリアしたんですけど、だから僕、それがなければこの薬師寺さんのお客さん優先してたらチケット取っても行けてなかったんですけども、まあお客さんも許してくれて行けたと。でそれが松山から、飛行機乗ってねすぐ帰って、でやっと見れたって、でその日のねうちに土曜日の朝まで松山にいたんやから、でこれがですねまた本買って、でライブ聞いてたらですね、この方が初めてライブ、この般若心経のライブしたんが2016年、これが松山やったということでですね、それも本見てすごく感動してですね、なんか縁があるんかなみたいなことを思ったんですけど、要はその般若心経を本当に やっぱり自分を見つめるというね、役割みたいなのがねあるんですよね。ここの本の帯にも書いてありましたけど、仏教でですね、いろんな、言葉文字があるんですけど、それが500万の文字でね、皆さんの役に立つようないろんな、お経があるんですけど、それをごっつい縮小して276文字に縮小したのが般若心経なんですよね。だからこれがもう昔からですね、もう何千年も前からですね、こう言い伝わってつながってるっていうことなので、やっぱ般若心経ってね、やっぱこれだけ僕らの先祖代々の皆さんがですね、般若心経で元気に、生きる過程にもねなってるということは、やっぱり残ってるイコールですね、皆さんのどこかの心にですね、聞いておればですね、なんとなく落ち着くなっていうのがあると思うんですけど、それがですね、音楽でいろんなアレンジでですね、またそしてこの薬師寺さんの声でですね、癒されると、元気つけられるなと、気づきを与えてもらえるなと思ったんでですね、本当に、薬師寺さんのこの般若心経から、世界から、もう平和が広がるようなことにも役立つんちゃうかなっていうふうにも思いましたんで、これを、語らなあかんと思って今日語らせてもらいました。今日皆さん聞いてもらいましてありがとうございます。ぜひとも皆さんで聞きましょう。ありがとうございます。